古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安住の市観光協会、安住の市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週から安曇野に伝わる儀式の八面大王伝説にまつわる場所を訪ねています。ご案内を安曇野案内人クラブの川崎克幸さんにお願いしました。まず安曇族と関係が深いとみられる有明山の近くの有明山神社を訪ねました。手水舎の天井に素晴らしい彫刻がありました。そして楼門をくぐったところに面白い石がありました。
楼門をくぐって、出てきました。狛犬が両側に、おります。そして、右側にですね、開運招福の日という、あ、これですか。
そうですね。
これがです
ね、くぐるわけですね。
実に面白い形をしています。
開運招福の日と書いてある石碑です。形は五円玉を1メートルの大きさにして真ん中の四角い穴をくぐるものです。面白いのは真ん中の四角い穴を口の字として読む点です。口の前後と左右に一文字ずつ文字が書いてあり、その文字と口の字を合わせて読むのです。一種の熟語になるという石です。
そして、そうですね、こちらに面しているのは4つの字がさ前後左右に書いてあると、一番上に5と書いてまして、うん、5とその下の口を合わせて割れと、ね、いう感じで ね読んでいくんでね、ここに東の面に割れただ樽を知れと、分に休んじてむさぼらないと、いうことが書いてあるそうです。そしてこの裏側にやっぱり同じような感じで、吉という字と、それから呼ぶ、人を呼ぶ、それから陰ですね、これを数と呼んで、あと一番、最後に和、和という字も右側に口の字が来ますね、そういうことで吉読んで数わすと、喜びを集めて和やかにというふうなことが書いてあって、この石をくぐるんですか。
くぐるんですね。
おう、
まあ、
くぐれますか。これ
よほどのことがない限り
大丈夫ですね。
くぐれますよね。
くぐれますね。ちなみにちょっとくぐってみます。頭の中上から足からくぐるんですか、ね、
足からですかね。私くぐってもいいですか。
はいはい、川崎さんがくぐってくれるということで、
これなんか腰が曲がりそう。
ああ、頭からくぐるとくぐれますね。はい、という感じで、これを開運招福、福を招くという、そういうふうなことが書いてありますね。そういうふうな石だそうで、非常によくできた、熟語の石ということができますね。
開運招福の石をくぐって拝殿で参拝し、今度はすぐ近くにあります八面大王が住んでいたという儀式の岩屋を目指し山道に入ってきました。招福寺というお寺が見えてきました。
このお寺も八面大王ゆかりのお寺になります。
そうなんですか、
はい、
なんというお寺。
小龍山招福寺。
招福寺
ですね。
八面大王とどんな関係があるんですか。
あの八面大王がこれから行く儀式の岩屋に住んでましたよね、で八面大王を成仏した後、 そこに観音堂を建てて、
はい、
重複させたのがこのお寺ということ
ですね。そうですか。今その儀式の岩屋の上に観音堂というのが建ってますよ ね、
そうですね。
あれですか。はい、
あれですね。
お
で、五龍山って言って五龍の滝っていうのがどっかこの辺りにあるらしいんですけど、八面大王が使っていた石鹸、石の剣ですよね。
ああ、石鹸ですね、
ええ、
はい。
それが3つに折れた。そのうちの一つがこちらに収められたという。
正福寺に。
はい、
八面大王の剣の。
ただその所在は分かんないですよね、すでにもう。
ああ
、あっちこっちに分かれて。
なるほど、どこ行ったか分からないという。まあ、残念ですね。
万願寺っていうところにも収められてるとかって言うんですけど、いやそんなものはないとかね。
これ自体がもう正福寺さんなんですか。
そうです。
全体が
もうこれしか持ってませんけど、
あ
の十返舎一九があの東海道中膝クリネっていう本を出しましたよね、はい。まあ、十返舎一九っていうのはあの江戸時代にその小説だけで食っていける初めての、 あの物書きだって言われてますけど、その人があの俗膝クリネっていうのを書いたんですよ、はいはい。でその時にここを訪れているんですね。ここのあのお不動様をお参りするために。
お
ですから江戸時代非常に有名なお不動さんだったんですね。まあ、今はこうなってますけど無住住職いないですけど、
あ、誰もいらっしゃらない。儀式の岩屋、岩屋の方に歩いていきます。正福寺というお寺を過ぎました。お寺の横に道があります。1メーター幅ぐらいの、細い道ですが、この細い道を歩いていきます。老祖神が道のあちこちに祀ってありますね。だいたい10メーター間隔に1つぐらい、まあ、30センチぐらいの大きさの道祖神ですね。これが次から次に出てきます。それでですね、ちょっと話を この辺から伺いたいんですが、八面大王の話ですね、
はい。
で八面大王の話が、神父陶器という、小笠原藩のご家来さんが、お書きになった本の説と、それからもう一つ、まあ、どなたがお書きになったかわからないということですけども、その本が、西名乱笑記という本がありまして、それぞれに八面大王の話が出てくるんですが、少しずつ違っているということで、その辺の違いを少し簡単にご紹介していただこうというふうに思いますが、まずその神父陶器の方の八面大王の話はどういうふうな話ですか。
神父陶器の方は退治した人の名前がまず違うんですね。
八面大王、
神父陶器の方は坂の上の田村麻呂、
坂の上の田村麻呂、
省略して田村って呼んだりしてますけど、
ね。
で退治されたのは、まあ八面大王ということになるんですけど、
はい、八面大王、はい。
西名乱笑記の方は、
はい、
退治した人はその西名氏の家来の、
はい、
轟玄馬之助っていうのがいるんですけど、
はい、
轟氏の息子の田村の井森っていう、
田村の井森、
はい
はい、
まあ、同じく田村がついて、
田村がついてる
、ややこしいんですが、田村の井森っていう人が退治したと、
はい。
でしかも八面大王は一人ではなくて、8人の、軍刀の、まあ、鬼ですね、
はいはい、盗賊
ですね、
はい。
でその8人が里に出るときに、まあ、顔に色を塗ったりいろんなことをして、まあ、出てきたんで、それをひっくるめて、まあ、8鬼8つの鬼ですね、
はいはい、
8鬼っていうんですが、
はい、
ですから八面大王、一人で八面大王っていうのと8人で、
その辺の違いがありますね。
違いはあるんですね、
はい。 そしてその、西田蘭生記の方はですね、これは西田市の人たちが、まあ、200人ぐらいでですかね。
そうですね、
ベストというような話になるんですね。
ですから一応朝廷の方の許可を得たという形にはなるんだけれども、地元のそういう、まあ、その頃武士って言われがあったかどうかあれですけど、いわゆる侍とそれから村の若者を集めて、退治したというふうになってんですね。ところが新婦当期の方は坂の上の田村麻呂が江見氏を成敗する遠く行く途中に、ここに立ち寄って成敗したという話になってるんですね。
はい、
まあ、これはどちらが先でどちらが後かっていうことはよくわからないんですが、
そういう2つの伝承が残っているということですね。そういうのを頭に入れながらこれからの説明をお聞きになるとよくわかると思います。
安曇野に伝承として残る八面大王伝説、2つの説があることが分かりました。一つは1724年に松本藩が作った神符陶器というものです。これには儀式という名の鬼が八面大王と称し中房山に住み、神社仏閣を壊し民家を焼いたりしたので、坂の上の田村麻呂が討伐したというものです。大王の体はバラバラにされあちこちに埋められたと言われ、今でも耳塚や首塚として残されているということです。もう一つは西名蘭生記という西名氏の歴史を書いた本の中に出てくるもので、こちらには8人の盗賊が八面大王として登場し、田村の井森や西名一族によって討伐されるという物語です。こういった2つの伝承が今に伝えられています。話を伺っているうち儀式の岩屋が目の前に見えてきました。
今から行きますところは
熊よけです。
あ、熊よけですか。熊も出るんですかこの辺。
熊出ます。
あ、そうですか。熊よけの鐘を今一つ鳴らしまして、山道を歩きます。細い山道ですが、そんなに険しい山道じゃなくて、だらだら坂、下り坂を歩いています。先ほどの正福寺というところからもうだいぶ来ましたけども、もうちょっとで儀式の岩屋へ出るところです。でなぜ儀式の岩屋へ行ってるかといいますと、先ほどお話ししました八面大王が儀式の岩屋にいたという伝承があるんです。一体どういうところか今から行きます。この道祖神がなんとなくこの心を和らげてくれるといいますか、ほっとしますね。これを見てると歩き続けられるという。
もうそこです。
目の前に見えてきました。これが観音堂ですか。
はい、
観音堂と言われる、お堂が見えてきました。
八面大王のたたりを沈めるために、はい、さっきの正福寺の住職に命じて作らせたというふうに。
八面大王のたたりを収、めるために、正福寺の住職が作ったそうです。まあ、小さなお堂が一つ立ってます。急な下り坂で滑らないように降りていきます。この観音堂がの下に儀式の岩屋の岩屋がの部分があります。この下が、巨大な岩になってまして、魔外物が一つ見えましたね。仏様が岩に彫ってあります。これは30センチぐらいの大きさの、仏様が彫ってあります。この岩が大きいですね。この岩がだいたい横幅が8メーター、 そして、幅が4メーターぐらいあるということで、看板が出てまして、横穴式石室であるというふうなことが書いてますが、昔はなんかドルメンじゃないかというふうなことが言われてたんですよね。そうですね、
ドルメン式の古墳ということで、
はい、
全国的に珍しいと。
そうですね、珍
しいです
ね。
でなおかつそれがその海の民の、
はい、
創生って言いますかね、それに、類似するものがあるんじゃないかという説もありますよね、
はい、
海の民は一回埋蔵した遺体を上げて、
はい、
焼いて、
はい、
その遺骨を洗ってまた納めるという、
はい、
そういうやり方だったらしいんですけど、
はい、
でここもその掘った時に中から炭とかが出たらしいんですね。ですからそういうあれがあったんじゃないかななんていう説も出たりしてますけど、いやそれは違うんだって。それはあの有明の行者がねここにこもって、修行した焚き火の跡だと。
あ、なるほど。
ただあとここからいろいろ古墳にあの付き物のいろんなものは出土してますの で、
そうですか。
ここが古墳であったことは、はい、あの確かですね、
はい、大体古墳としては7世紀前後ぐらいになりますか。
そうですね、7世紀ですね、
はい。この、穴が開いてる部分ですね、1メーターほどの高さになってまして、その上に、大体横幅が8メーターかけるの4メーターぐらいですか。そういう岩が乗っかってるというふうなことですね。そして、岩にですねこの上の方にも、磨崖仏が彫ってありますね。3つぐらい見えますね。
3つですね、
はい、
八面大王が住んでいた穴じゃないかっていうふうに言われてますね、
はい、
でこの周りに八面大王の部下たちがいた、
はい、
古墳もあるって言うんですけども、
はい、
それちょっとこういう森に紛れてて、ちょっと私はちょっと確認したことがあるんですが、これちょっと離れたところにはたくさんの穂高古墳群っていって、
まあ、
80から100ぐらいの古墳がね、残っていたりしますけども、
あ、
まあ、それは必ずしも八面大王の部下あるいは安住族の名残の古墳かっていうことはちょっと
わからない、
確認はできないですけどね、
はい、この儀式の岩屋の周りですけども、これはもう本当林ですね、うっそうとした林のに囲まれたところにポツンとここに古墳があるというのも非常に珍しいと思います、中には、福岡県の八女地方の古墳によく似ているとおっしゃる方もいらっしゃいます。それで八面大王のことを八女の大王というふうに、読み替えていらっしゃる方もいらっしゃいますね。
八女の
大君という方です
ね、はい、
そういう位の高い人がこちらへ、福岡の方から来られたんじゃないかというふうな説もあるということですね、はい、
こういった説は信濃安住族の謎を追うの著者坂本博さん、千尋美術館の松本武さんといった方が撮っていらっしゃいます。
あの祝いの乱で、
祝
いの君が、まあ、殺されて、
はい、
その息子の葛子って言うんですか、
はい、
彼が、まあ、三宅を差し出して命乞いをして、
はい、
その葛子が安住族を引き連れてこちらの方に落ち延びてきたと、
はい、
で八女の方、八女が本拠ですよね、
はいはい、
あの祝いの、君の、
はい、
ですから八女の大君って言われた、それが八面大王になったという説ですね、
は
い、ま
あ、
非常にそのストーリー性とロマンのある
ありますね
お話ですよ ね、
ね、
ただ残念ながら、佐賀の上田村原に、まあ、征伐された。ですからあの八面大王はただの盗賊だっていう説と、
はい、
それからいやそうじゃないんだと、
はい、
朝廷の横暴に抵抗する民の大将であるという、
なるほど、
そういう説があるんです。
あ、
後からいく大王わさび園 にもあのこういう祠が作られてて、八面大王祀られてますけども、はい、そちらの方は八面大王は善人説だと、いい人だと、地元の民を救おうとした善良な、うん、
大王である。市民の側に立った。
そうですね。
人たちだ
った
んだ。
まあ、解釈次第でどうにも
なりますね。
なるんだけれども、それは歴史ですから仕方ないですよね。自分の思いの中で、過去のそういう人の人物の、
は
い、
そうですね、
業績を解釈していくっていうことだろうと思うんですけども、
そういう伝承が今でも、まあ、いくつかあるということで、大変面白い伝承ですよね。がこの儀式の岩屋という小さな岩穴ですねからそういう伝承が生まれたということも言えると思います。
中は、ね、非常に広いんです、はい、
中
のカメラってちょっと入れないんですけど、
中見えますか。ちょっと中を覗いてみますか。真っ暗なんですけども見えませんね。天井は低いですね。1メーターもないぐらいの天井ですね。かがんで入らないと入れないぐらいですけども、おそらく中はそんなに広くないですよね。
そうですね、
資料で調べますと古墳の中は最大幅が 2.7 メートル高さが 2.5 メートルあるんだそうです。儀式の八面大王が立てこもったといわれる岩屋でした。千尋美術館の松本さんの説では、八面大王と安住族はこの近くのネズミ穴という場所を支配しており、大きな岩幕岩から村の様子を伺っていたといいます。そして笠岩という巨大な岩を八面大王が坂の上の田村麻呂に投げつけたところ、田村麻呂は笠を半開きの状態で受け止めたということです。そして八面大王は最後は山の奥に追い詰められ、合戦沢というところで討伐されたのではという話です。ネズミ穴は来週訪ねます。ご案内を安住の案内人クラブの川崎克幸さんにお願いしました。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は安住の市の大王わさび農場のお話、
はい、
日本一広いわさび農場なんですね、これ湧き水の流れ、もうこれ川みたいなんですが、中に鮮やかな緑のわさびの葉っぱがタタタタタタと並んでるんですよ。
いいですね。
この時期、まあ、10月までは日よけのための寒冷舎という黒いベールのようなものがてっぺんにかかっているので、緑のわさびを見るには横から眺めるのがいいということになるんですが、なんといってもどんなに暑い真夏でも水温が 14.5 度ぐらいまでなんですね。
冷たいんですね。
そうだからね、この流れの中に手を浸せる場所もありますし、足を浸せる場所もあるし、この時期最高の場所なんです。でこの大王わさび農場なんですが、なんで大王、
そうですね、大王
なのかと、
八面大王なんだろう。
あ、やっぱりそう想像しますよね。
どうなんでしょう。
ほぼここまで、この番組を聞いてると正解が導き出されると思うんですが、大王わさび農場観光係の熊井夏樹さんにその大王の理由を聞いています。
大王わさび農場の大王の由来になっているのが、この安曇野に伝わるあの儀式八面大王という逸話から来てまして、はい、昔この辺りを治めておりました、八面大王という人物が、悪者として倒されてしまう、討伐されてしまったんですけども、そこ大きいあの大男だったため二度と復活しないようにということで、その胴体やいろんな部分をこうバラバラにされて各地にこう散らばって埋められたというところの中で、こちらであの八面大王の胴体が見つかったとされて祀っているんですが、そこからあの大王という名前を取って、大王わさび農場という名前にしておりまして、
やっ やはりそうだったんですね。
そうだったんですよ。で、大王が埋められていた真上のところに大王神社という神社を建てていましてね。で、ここ表の門にこう巨大なわらじ、その大王が大男だったっていう伝説になぞらえて、本当人のね背丈ぐらいあるような大きなわらじがねお供えされてるんですよ。で、神社のベースはこう巨大な積石がこうボコボコと積んであって、その上にお社が建ててあるんですが、この石自体は開墾した時、わさび農場もうね109年前です。大正4年なんで、でそれをこう積み上げたものなんですね。で、さらにこの神社だけじゃなくって、この大王が住処だったという伝説が残る、先ほど本編でも話のあった儀式の岩屋、これを模したかのような、まるでね古墳のような洞窟、組を石を組み合わせて作ってるんですね、
はい、
これもその観光のポイントとして、まあ、ご覧なさいっていう感じで見せてくれてるんです。さらにはですね、大王様の見張り台というタイトルがついた小高い丘、高さがね4メートルから5メートルぐらいあるんですが、こういったものまで作られてました。登ってみましたよ。よいしょ。わ、左のわさび田がすごい。
あ、そうですね、今
もりもり緑だ。うわー、すごい。ここから見る常念がめちゃくちゃ綺麗。
そうですね。
桜
とわさびと北アルプスとご覧いただきますので、
これは、いや、大王様の持ち物ですね。
あ、そうですね。
思わずそう言いたくなるぐらい
絶景なんですね。
絶景なんですよ。ここが一番この大王わさび農場で高さが高い場所だと思われますので、すごい見晴らしがよくって、あ、今まで自分の見ていた大王わさび農場とは違う景色が見えるなという場所でした。他にもね、幸せのメガホンなんて言って、わさび田を挟んでメッセージをこう向こう側に届けるような巨大メガホンがあったりとか、お食事のところではこう湧き水で炊いたご飯に生わさびや鰹節、ネギ、海苔、醤油を乗っけて食べる本わさび飯なんかあったりしてね、すごいんです。こんな風に食べ物、そして見るところ、いろんなものを設定するのにはこんな理由がありました。
わさびを育てるという農業としての、部分と、あと、お客様に楽しんでいただくという観光という面でも合わせた施設になってますので、なので皆さんに見て楽しんでいただく、食べて楽しんでいただく、癒されていただくっていうのが一番こう楽しんでいただきたい部分になりますね。
歴史も美味しいものも楽しめます。安曇野の大王わさび農場への旅の玄関口は信州松本空港です。 FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけください。
中島理恵さんでした。お知らせです。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。